さらにあなた方の生活において感謝を強めていきなさい。またその感謝を土台に信仰の歩みをなしていきなさい。
この21世紀型の教会の体制として、この2020年度のこの通信システムの変化に対して祈りを持って対応できるように求めておきなさいと主は言われます。
特にこのインターネットの働きなど通信システムの変化と動きに関して乗り遅れないようにし、さらに必要な対応を取っていきなさい。キリスト教会は大きく乗り遅れてくると主は言われます。
特にこの教会組織としてこの通信システムの変化に対して主に聞いて何をどのようにするのかということを具体的に把握する必要が出てきていると主は言われます。
さらにできるところから、また示されているところから変えていき、また信仰の対応を取っていきなさいと主は言われます。その中でさらに大きな変化とともに効果的な方法を通しての宣教の働きを大きく開いていくと主は言われます。
この通信システムのこの変化というのを宣教に、また福音伝道に役立てていきなさいと主が言われます。
それでは God is working for my good と賛美していきましょう。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美を導いてくださったことを感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。聖書を開いてください。ガラテヤの5章22節からお読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実です。誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の火曜日にですね、コロゴスペルが行われたんですね。ちらっと出ましたけどもですね、そのビデオができていますので、それを共に見たいと、こういうふうに思います。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひ、ね、皆さんまた5月2日お待ちしていますのでお越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
12月24日に心ゴスペルが行われて、次に5月の2日に行われる予定ですね。それで一つ見えるのは何かというとですね、心ゴスペルのレベルが上がってきてるっていうことですね。だんだんこう階段を上るように上がってきてる。で、いろんな影響力を持ち始めてるっていうことをね、ちょっと感じました。そして今回行って特に感じたのはですね、臨在が非常に今まで、心ゴスペルとかそういうのが、体験したことのないような臨在が、何回か現れたんですね。あ、これは開き始めたぞっていうことをね、ちょっと感じます、具体的にね。で、万のコンサートになるっていうことをね、主が言っておられるのでですね、まさにそちらに向かって神様を導いておられるなと。いうことですね。ビジョンを持つ方々はね、しっかりとそれを捉えつつ見といてください。素晴らしい技が起こり始めているということです。なんかビジョンをまだ持ってない方々はね、主が一体どういうことをなさって栄光を表されるかということをね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。で、万のコンサートになるとともに、リバイバルの働きの時にポイントとして用いられていくと。いうことをね、ちょっと感じますので、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、曲のポイントがあります。だからそのポイントの曲を選ぶっていうのは非常に重要な意味合いがあるんですね。チェコチームでもね、最初に行った時に、あまり路上ライブは成功しなかったんですね。で、その後の祈り会で、予言が出たわけですね。それは何かというと、歌ははっきりガッと選ぶ。この曲を歌いなさい。そしてね、枯れる橋とかそういうところでやりなさい。って来たんですね。で、それが中心をついたんです。で、この時に、どうして中心をついたのかというと、ガッと選ぶがヒット曲だったんですね。そしてね、影響を与えました。今、ね、日本全国で歌われてるんですよ。でね、今回も歌いながら、ちょっと感じたのは、私一緒にいないんですけど、永遠の愛、演歌の方じゃないやつね。永遠の愛と、ハレルヤで多くの人が反応したって、あれもクリスチャンの歌なんですけどね。で、私見てないので、分析はできないんですけど、この永遠の愛とハレルヤは用いられる可能性がある。で、はっきりとチェコでね、多くの人たちが反応してた。と ということですね。ですから路上ライブとかなんかやる方々はちょっと狙ってやってみてください。クリスチャンの曲だけど、チェコで歩いてる人たちはクリスチャン多くはなかったと思いますから、それが反応してる時にノンクリスチャンにおいてもね、なんか触れるものがあって泣いてる人もいたっていうから驚きですよね。何が驚きなのかっていうと、クリスチャンでないのに、そして日本語で歌ってるから歌詞がわからないのに、それで泣くっていうのはね、考えられない。で、考えられるのは何かっていうとね、主が特別な形で触れたんじゃないかっていう感じにするんですね。ですからその可能性があるので、路上ライブをやる方々は永遠の愛とね、ハレルヤがね、チェコで聞いたので、これが通用するかどうかを見ておいていただきたいと。こういうふうに思います。それと賛美の働きにおいてはですね、ちょっと不満があって、何の不満があるのかっていうとですね、目標をちょっと低く設定してるっていうふうに感じます。具体的には何を言ってるのかっていうと、まあ、施設とかね、いろんなところで歌うのはいいことであって、まあ、神様が開いてくださった素晴らしいポイントであると思うんですが、我々が狙ったのはプロです。要するになぜプロだって言ってるのかっていうと、プロでヒットすることによって影響力が違ってくるって言ってる。もちろん施設とかなんかで歌うっていうのはね、すごい重要なポイントなんですね。施設の方々に触れてね、素晴らしい種の働きがその中で起こっているってことを感じますし、もっと開ければいいと思いますが、それとともに、ね、一般ですよね。そしてね、なぜちょっと不満を感じるのかっていうとですね、一般に向けてのね、祈りとか信仰の対応とか示しとか、それをまだ本気になって求めてないって感じがするんですよね。で、要するに賛美の働きはですね、キリスト教会の中だけでちまちまと神様をやろうとしているとは思わない。もっと広げようとしているっていう時に狙うですね。で、祈り切ってそれでストップだったらいいですよね。まあ、それは主の御心は違う方法を取るんだが、しかし初めから手をもこまねいていくっていうのはこれはまずいと、こういうふうに思いますし、また同時にですね、プロの壁っていうのはね、そんな神様の御心だったら簡単に開く。で、開いたらね、もちろんテレビに出たりなんかするのはいいかもしれませんけど、その時こう言わないでください。秋元牧師なんて知りませんとかなんか言って。影響力を持つ。影響力をね。ですからね、ビジョンを持つ者がね、主からのビジョンを持つ者が勝っていくんです。だから皆さん気をつけてください。何を気をつけるのかというとですね、今海外選挙のことがいろいろ知らされてますが、しっかりとビジョンを持つ者が勝っていくんです。具体的にね。で、賛美の働きにおいてもそうですね。で、まあ、歌を聴いていて皆さんの歌はね、プロの歌に引けを取りません。勝手なこと言ってんなと思うかもしれませんが、まあ、教会で言ってんだから、インターネットで見てる人もいるかもしれませんね。インターネットの人たちに言っておきましょう。私本気です。で、なぜ引けを取らないのかっていうとですね、まあ、歌が上手くなっている。それから、プロはいろいろつける。ピカピカしたり、アレンジしたりなんかいろいろすると。プロはですね、いろいろ修正する。ですね。で、よくよく聞いてみますとね、私はトシちゃん大好きなんですけど、トシちゃんの歌を聴きながら思うんですね。もうことによったら私の方が上手いかもしれない。だから何度も言ってますよね。よくこの歌がヒットしたなと思う赤い風船っていうのがあってね。あれ見ながらですね、魅力的な歌だなと思うけど、すごい、まあ、下手なんて言っちゃダメなんだよね。私の方が上手いかもしれない。ですね。で、要するに特別な魅力がある曲においてはね、主の手が、ね、ヒットしてるっていうのを見るときにですね、で、主にとってね、御心ならば、それは大きく開かれていきますので、ね。ですから今の目標とともにですね、 もっと大きな目標を神様が与えていると思ってるんですけどもね、それを捉えつつね、成し遂げていただきたいというふうに思います。リバイバルの働きというのは目視録のこの主題ですのでね、非常に大きな出来事です。大きなポイントです。でどうぞ皆さんね、祈りを用いて、そして主の導きのうちにさらに信仰の踏み出しを成し遂げてください。それで白馬キャンプのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。あれ？ないの？
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って 神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかっていうことです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですから、この信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げで、パウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も理解力とやり方の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
3月に白馬のキャンプが行われますが、目的は3つあります。1つはレクリエーションですね。もう一つはですね、リバイバルの働きに関する学びをなし、さらにそれを担っていく、さらにそれを広げていくということが一つです。それと週末の働きの備えと、また歩みですよね。でこの中で、リバイバルの働きに関わっていくっていうのは非常に大きな祝福です。それはね、我々の人生におけるね、最大の恵みを受けたようなものですよね。ですから素晴らしい人生がね、主の手によって待っているっていうことを覚えておいてください。多くの方々は霊の祝福のすごさをね、見落としてるんですね。代表的な例はね、ヤコブとね、エサウ。その時にね、エサウが来て言ったんですね。長子の権利いらないからレンズ豆くれって言ったんですね。レンズ豆食いましたよね。大豆の甘い煮付けと似てるんですね。ところがね、砂糖が入ってない。で食べてどう思ったのかって言うとね、まずいまずい。よくあんなまずいものとね、長子の権利を交換しましたよね。とはね、結構多くの人がそれをやってるんだ。もちろん永遠の命が与えられてるっていうのは素晴らしいことだから、永遠に神にと共に生けるって素晴らしい恵みはありますが、しかしね、人生においてね、神のリバイバルの働きに携わることができるっていうのはね、これは永遠の命の恵みには劣るにしてもね、すごい大きな祝福なんです。でどうぞ皆さんね、エサウでないよ、主の恵みをしっかりと掴んでください。神様はね、最高のものを与えようとしている。ということをね、覚えておいていただきたいと。 こういうふうに思います。それでですね、ちょっと主に聞かれたんですね。この間、あなたはリバイバルが起こると思ってるけど、どういうふうに働きが起こるかと思ってるかで、こう言われたんですね。で、その時に、まあ、リバイバルって言ってね、はっきりとしたイメージは持ってなかったんですけども、どういうことが起こるかなと思ってちょっと祈りつつ考え始めたんですね。まあ、リバイバルが起こる時に、まあ、2つ考えられるんです。方としてはね、一つはですね、いろんなところにある教会とか会衆に聖霊が強く臨まれる。そこで聖霊の技とかね、奇跡の技とか癒しの技が起こって、たくさんの人たちが救われる。そして時が来た時にそのリバイバルが終わる。こういうパターンですね。グループがあって、聖霊の非常に強い働きがあって、技が起こり、そして技がとどまっていく、こういう形ですね。で、当初リバイバルっていうのは私ね、そういう方かと思ったんですが、どうも主が言われているのはちょっと違う方であると、こういうふうに思うんですね。そういう方の何では何かっていうと、霊が臨むでしょ。で、回収はですね、十分に成熟してないんですよね。成熟してる人もいれば、そうでない方もいるし、普通の教会に来るわけですね。そうすると一気に働きが広がるんだけど、回収は成熟してないから、そのリバイバルの霊的な恵みをとどめちゃったりの、ストップしちゃったりするんですね。そうするとね、どういうことになるかっていうと、一気に燃え上がって働きが起こるんだけど、止まっちゃう。で、今起こっているリバイバルの方っていうのはね、大体このタイプです。回収に非常に強く行くんだけど、回収の方が準備がちゃんとできてないので、ある技が起こるんだけど、それで止まる。そしてね、主が言われてるのはね、我々に対して言われてるのは、このタイプではないな、っていうことをね、ちょっと感じるんですね。じゃあね、どういうタイプかっていうとね、使徒行伝。使徒行伝っていうのはリバイバルのタイプではないんですね。回収に霊が下って、一気に技が起こって広がって、そして鎮静化していくっていう方を取ってないんですね。それは何かっていうとですね、使徒行伝の人たちとか、初代クリスチャンたちはですね、立て上げられるわけです。具体的にね。そしてね、個人が成長していく。そしてね、個人が成長してね、聖霊のバプテスマを受けてね、どうなるかっていうとね、その個人がね、散っていくんです。そしてね、ピリポとか、ステバノもそうだし、パウロとかバウナもそうだし、その個人を通しての技がね、各地で起こってくるんです。そしてね、神の働きをね、大きく広げていく。そういう働きですね。で、その時にちょっと、私、一緒に言われたような気がしたんですね。それは何かっていうと、教会があって、そこに霊が下ってね、そしてね、一気に行って、しかし、止まるって、そういう形ではなくてね、個人がね、いろんな神の教えとか恵みを受けて、受ける祝福が違ってくるわけですよね。で、成長していく中で、より多くの祝福を受ける存在となって、そしてその個人がですね、いろんな地域に使わされることによって、個人に与えられた主の恵みがね、周りに広がっていって進んでいくと。こういう形であるっていうふうにね、私に示された気がしたんですね。そしてその時にね、ちょっと感じるんですね。白馬はその重要な役割をやっていると。それで皆さんね、ぼーっと白馬に行ってね、何も得ないで帰らないように。で、神様は白馬とか白馬だけに限りませんが、霊の祝福の教えをね、私たちに教えてるんです。そのことを通してどうなるかっていうとね、 私たちが体験する祝福がね、違ってくるわけです。例えば、すべてを感謝しなさいという教えを我々は知っております。多くの人たちがね。そうなりますとね、すべてを感謝しなさいという教えを私たちが学んで受け取ったね、前と後と違うんです。具体的にね。で、何かっていうと、いろんな問題が起こるときに、対応が違ってくる。どうして？益になることを知ってるから。そしてね、主の許しの中にそういうことが起こって、主に従うときに全てが働いて益となることを私たちはよく知ってるからです。そうなりますとね、同じ問題に出会っても、違うんですよ、皆さん。それは何かというとね、我々は霊的な祝福を教えられてそれを受けたので、よりね、祝福を受けられるようになってるわけです。例えば、私の妻はね、治らない精神病で、目に君は脳障害で、私はね、体の病気だったんですよね。で、その時にですね、私は福音派の教会だから、癒しを知らなかったんですよね。ところがね、私、神によってね、癒しの教えを学んだんです。そうした時にね、対応が違うわけですね。で、なぜ対応が違うのかっていうと、癒されに行くわけですよ。と癒しが起こるでしょ。そうするとね、知らない時には、もし知らない時で、今でも知らなかったですならばね、不思議さんとかベニ君はね、まだ病気です。私は生きてないかもしれません。ところが、ね、違ってるのですね。で、その結果ね、どうなったのかっていうとね、それは皆さんもそうですけども、神の恵みがね、どんどん広がってるのです。そして皆さんね、皆さんも神の恵みが広がってるんです。そしてこのポイントが、白馬にある。いうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、この神の恵みが広がっていることが、いろんな人たちに影響を与えていく。これが一つ大きなポイントですね。で、私は面白いなと思うんですね。何を面白いなと思うのかというと、私はね、聞き従いということをまず学んで、それを徹していったわけですね。だから、聞き従いの器なのでもね、もちろん聞き従いのメッセージを外でやるんですけど、みんなは外で言うときにね、何と見てくるかっていうとね、感謝って見てくるんですね。どうして感謝って見てくるのかってね、面白いなと思います。マーリンさんを通して表されたことでしょ。マーリンさんを通して表された感謝の恵みを私はね、受け取ったんです。そしたらね、感謝の技が広がったんですね。私の人生に。そしてね、奉仕の中にそれが出てきたんです。そうするとね、私はね、感謝が専門ではないんだけど、感謝の働きがね、広がっていくんですね。そしてね、使徒行伝のリバイバルを見てみますとね、いろんな恵みが開かれたクリスチャンたちが、自分が祝福されるとともに、その祝福がね、いろいろ広がっていって、浸透していくっていうのを見ますね。ですからね、そういう形で動いていくっていうことをね、私はね、今確信しております。で、その時に、教えをしっかりと理解して、恵みを受けていくっていう対応というのは重要なんです。で、白馬でね、それが行われている。各集会でそれが行われていると。睡眠学習っていうのもありますからですね。寝ても受けていく。なぜそうなのかっていうと、それがね、使命だからです。それがね、皆さんを用いることになるからです。それが皆さんを通してね、栄光を表すことになると。でね、そのポイントが白馬にあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、リバイバルの段階はね、大きく開かれ、次の段階に移っています。どうしてそう言えるのかというと、皆さんの神様の恵みの受け取り方が、共にね、 成長してるからです。成長してることを通して何が起こってるのかというと、より祝福を、ね、受け始めてるっていうことですね。でそれがね、広がっていくっていうことね、どうぞ覚えておいてください。それでエイシュンちゃんがね、コロゴスペに来てくださって嬉しかったんですが、吐いて、熱も出て、転換も出て、入院したんですね。で、皆さんに朝祈ってもらいましたけども、なんかずっと入院しないといけないっていうことで、ちょっとひどいような状況であるということをね、ちょっと聞いてました。そしたらね、良くなっちゃったんですって。そしてもうすぐ退院だっていう連絡が来ました。こちらの、GLTV を見てるって。まさかこっちを消してはいないでしょうね。でもね、よくよく考えるとね、病院で見れないね。見にくいんですよね、すごくね。で感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、今日の御言葉は思い煩わないでっていう御言葉ですからね、特別なことが起こってきているということを私は思いますけれども、さらにそれがね、明確な証となって出てくると、こういうふうに思います。それとともにですね、萱野さんが骨折されたんですね。肩の骨を。それでね、サボっていないんじゃなくて、安静にしてるんですね。一週間安静にして、一週間後に出てくるということでした。どうぞ、そのためにお祈りください。でもよかったですね、骨折してね、入院しないで済んで、一週間で帰れるっていうのは、私も骨折して4ヶ月ですね、ほぼ縛り状態でですね、病院に閉じ込められましたからですね、それから考えれば夢みたいなことだなんて言っちゃ悪いんですね。このタイミングで萱野さんがね、骨を折ったっていうことですけども、エレベーターがちょっと止まりきれなくて、段差が生まれたみたいですね、そこにつまずいたということなので、どうぞ皆さんもね、つまずかないように。しといていただきたいというふうに思います。また、そのためにお祈りください。また、主の皆をあがめたのはですね、TLEA、永遠の神の愛の光かな。それが私たちの教会の名前なんですね。そして、聖書を通して私は感じるのは、名前と教会の歩みの実績、また実質、働きの実質は関わるというふうに感じるんですね。それまずいことが起こっちゃったんですね。日本では簡単に名前変えられたんですが、アメリカで変えられないんですね。宗教法人で簡単には、具体的にね。それでもともかく、ミッションの方々はね、信仰の歩みをしてくださいまして、認められたんですね。それで、なんだっけ、デンバーと、ロサンゼルスは取れたのかな。あとニューヨークとどっか取りに行ってるんですね。具体的に。で、これはですね、名前が変えられたっていうのは、名前を通しての神様の祝福のあられが開かれたっていうふうに私は受け取っております。ちょっと感謝したいと。これから、いろいろアメリカの働きに関わって、さらに関わっていかないといけないと思うんですが、大きく開かれてきたということを感じます。それとともに、淵野牧師がね、来ておられますけども、ロサンゼルス教会が、アスナガイリバイバルが起こった場所で、働きを成している、3年やってるっていうことはですね、単なる偶然だとは思っておりません。ブレアハウスもね、リバイバルの起こったブレアハウスも開かれてますね。そしたら、日本で一番大きな教会の牧師の大川先生がね、おっしゃってました。ブレアハウス探しても見つからなかったって。 で行きたいと思ってたんだけど見つからなかったって、で我々探さないのに見つかったね。特別な主の手があるなっていうふうに感じましたし、大川先生にまた教えてもらいましたけど、講談があってね、何ともないと思って腰掛けたりなんかしてましたら、キャサリン車の講談だとかなんか言われて、すごいものがあるんだなと思いましたけども、でそういう動きの中で、まあ、あの大和カルバリもそうでしょうけども、まさにリバイバルにおいてですね、特別な導きがあるということを主が語っているということをね、私はね感じております。どうぞ皆さんね、皆さんはリバイバルという特別な主の導きの手の中にあるということをね、覚えつつ対応をなしておいてください。そしてね、神様はそのために立て上げをしていますので、どうぞ、忠実にその立て上げを受けていてください。同じことを聞いててもね、内側に受け止めるか止めないかで大きく変化が起こってきますので、ね、どうぞあのそのことをね、例えば感謝でも、感謝を使うのと使わないのの大きな変化が起こってくるようにですね、神様は私たちに霊的な事柄を教えるとともにですね、祝福を与えてね、またその祝福を流そうとしているというのをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、クリスチャン生活においてですね、またリバイバルの働きでもそうなんですが、重要なポイントはね、聖霊です。この聖霊のポイントを捉えているか捉えていないかで、より素晴らしいクリスチャン生活を送れるかそうでないかって分かれちゃうんですね、具体的にね。そしてね、聖霊の働きの時にはね、何が一つポイントになるかって言いますとね、イエス様を私たちが信じる時に、信じたすべての人たちに聖霊が与えられます。ですから皆さんが十字架を信じて悔い改めてイエス様を心に迎えたすべての人々にはですね、聖霊様がいらっしゃるんです。では皆さんのうちに聖霊様がいらっしゃいます。で私はね、聖霊、それは聖霊の内住っていうんですね。で私はそのことを学んだ時にですね、こう考えてみました。こうやって、そしてね、結論は一つです。私にはいないな、何も感じなかったんですね。何ともなかったんです。そういうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしですね、神の言葉は真実なんですね。正しいんです。そしてね、その時に私たちの何もいないなという感覚は正しくないのです。で神の言葉は正しいので、どうぞ皆さんね、聖霊が中にいらっしゃるということを受け取っていただきたい、こういうふうに思います。小さい頃お風呂に行くときにですね、月見て歩いたんですね。そしたらうちの弟が言うんですね、月が僕についてくるって。私言ったんですね、それは錯覚だって、そういうふうに見えるだけだって。そしたらですね、主張説してる方法でほらついてくるだろうって、いやそういうふうに見えるだけだとかなんか言ってですね、言ったんですね。で感覚はね、間違います。何が正しいのかっていうとですね、主の言葉が正しいのです。クリスチャン生活において、神の言葉が誤えない神の言葉、言葉である聖書がね、これをしっかりと捉えているのと捉えてないのと大きな差になります。皆さんね、聖書は誤えない神の言葉であることをしっかりと捉えていただきたいと思います。そして私たちの内側に聖霊様がいらっしゃるんですね。そしてね、その聖霊様が私たちの信仰の助け手で、決定的な祝福の技を成してくださるのです。で、聖書ではね、このことを言っています。何と言ってるのかというとね、満たされなさいって言ってるんですね。今私たちに聖霊様がいらっしゃいますが、聖霊様がいらっしゃる時に、まず満ちてはいないんですね。聖霊様がいらっしゃるぞって。こういうことですね。満ちるっていうのはより強く、さらに溢れて 私たちの内側に存在するという意味です。ですからですね、どういう必要があるのかというとですね、聖霊様がいらっしゃる私たちはですね、聖霊様に満ちる必要があります。それはどうして満ちる必要があるのかというと、主が満たされなさいって言ってるからです。具体的にね。で、聖霊様に満たされることによってね、クリスチャン生活が大きく変化していきます。具体的にね。で、二つのもポイントでの変化があります。一つは何かっていうとですね、清め。これですね。もう一つは何かっていうとね、力を受ける。賜物とか奉仕の力。これが一つ大きなポイントです。そしてですね、聖霊のバプテスマを受けることによって、この二つの分野で大きな変化が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで聖霊の満たし、バプテスマっていうとですね、日本のキリスト教会には二つ意見があって、それがぶつかるわけですよね。どうぶつかるのかっていうとですね、一つはこう主張するんですね。聖霊の満たしバプテスマは清めである。清め体験であると。こう言います。ですから清めを主張するんですね。ホーリネスを中心に。もう一つはですね、聖霊のバプテスマ体験は力を受ける。宣教の力を受ける。賜物の力を受ける。それで賜物の働きが開かれる。そういう体験であると。カリスマペンテコスね。これが主張しているわけですね。この二つがぶつかっている状況です。しかし聖書は二つのことが書いてあるんですね。二つのことが書いてあるってことは何かっていうと、清めであり、さらに力である。ということをね、この中で語っているわけですね。で、どうぞ皆さんね、満たされなさいと命令されてますので、満たしをまだ受けてない方は受けてください。まあ、イエス様を信じている人はすでに聖霊様がいらっしゃいますので、慌てる必要はありません。しかし主は満たしのことを言っているので、満たしあるいは聖霊のバプテスマを受けるということが必要です。で、ここでですね、私も誤解してたんですが、誤解があります。で、それは何かというとですね、聖霊のバプテスマを私はね、受けてない、受けられなかったっていう方がね、かなり出てくるんですね。あるいは賜物が現れなかったっていう方が出てきます。で、その時よく言いました。何と言いましたかって、ちゃんと罪を悔い改めるためで備えをし、受けられる条件ができるように自分を整えなさいっていうふうに言いましたし、みんなもそう言ったんですね。周りの人たちもそう言ってます。で、これが間違いなのです。何が間違いなのかっていうとですね、聖霊のバプテスマを受ける条件はありません。条件はイエス様を信じて聖霊が与えられているということだけです。で、皆さんがどんなに悪者であったとしても、どんなにですね、問題があったとしても、イエス様を信じるならば、聖霊のバプテスマは与えられる。私ね、それが分からなかったのです。具体的にですね。ですから、もし皆さんの中で聖霊のバプテスマを受けてないという方はね、清められてないからとか、いろいろ思う必要はありません。そういう条件なしに、主はバプテスマを与えるということを言ってるんですね。ですから、ご自分で祈るなり、誰かに祈ってもらうときに、真に願うのならば、主は与えてくださいます。そして与えてくださるときに、一つはっきりと捉える必要があるんですね。何を捉えている必要があるかって、与えられることは御心だから、私たちがそれを願うならば、御心の祈りは受けたと信じなさいとありますからですね。受けるのです。ですから皆さんね、祈ったときに、聖霊のバプテスマを受けた。というふうに受け取ってください。ですね。何かの特別な体験とか特別な祝福がある必要はありません。聖書に書いてありますから、祈るならば 受けていくというふうに思っておいてください。そして聖霊のバプテスマを受けてるのと受けてないの違いをはっきり見たことがあるんですね。でそれは何かっていうと、キャンプを、スネロキャンプをやってる時に、ママシの時ですね、帰る時にね、悪霊追い出しになったんですね。悪霊に疲れてる人がいて、で追い出しになって、そしてね、20人近くの人が荒井先生と共にね、集まって例の追い出しをしたんですね。だいぶ出てったんですね。そしてね、帰ってったんですが、その後で困っちゃったんですね。出たはずの例がね、悪霊追い出しをしてる人たちにも入っちゃった。で、それを私が追い出したということになったんです。そしてですね、その時にね、私学んだんですね。悪霊が入ったのは、聖霊のバプテスマを受けてない人だけでした。聖霊のバプテスマを受けてる人はね、みんな大丈夫だった。でこの時に聖霊のバプテスマの力っていうのをね、見たんですね。ですから皆さんね、聖霊のバプテスマを受けるのは重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。そして聖霊のバプテスマを受ける時に、清めと力を受けるっていう、この二つの面があるんですが、清めの時に誤解をしないようにしていただきたいと、こういうふうに思います。どういうふうに誤解をしないようにしてくれっていうのかというと、多くの人が誤解をしているからですね。それは何かというと、聖霊のバプテスマを受けて急に我々が霊的にキリストのようになったとか清められたっていうふうな表現を使う人は多いですが、実はそうではないのです。それは何かっていうとですね、聖霊のバプテスマを受けて私たちが満たされる時に何が起こってくるのかっていうと、私が、そして皆さんがどんな罪人かっていうことをね、神様は理解させます。だから皆さんね、聖霊のバプテスマを受けて全て問題は過ぎ去ったと思わないでください。その時から私たちの罪の現れということをね、神様は言うんですね。もちろん私たちはクリスチャンになってますから行動は良くなってるかもしれませんが、実に私たちがどうにもならない罪人であるということを神様は教えてくるのです。だから皆さんのクリスチャン生活でね、主がそのことを教えるのです。なぜ教えるのかというとですね、私たちはね、自分に希望を持ってるんです。罪人ではあるけども、いいところのある罪人だと思ってる人が多いんです。そうなりますとね、清めとかキリストに似たものになるっていう歩みを、自分の力でやろうとします。ああ、悔い改めがしっかりしてなかったから私は清められてないんだとか、今度は意思をしっかりとさせてこうするんだとかね、私の、力を持ってね、そしてやるんだっていうことを無意識にしてしまう。それで失敗するんですね。つまり私たちはですね、自分を清める力を私たちの内側に持ってないのです。ある程度いいところがあるんではなくて、全くの罪人なのですね。だから何をするのかっていうとね、私たちがどんなに罪人で、自分で自分を清めることができないっていうことを教え、自分でやることをストップさせるのです。なぜストップさせるのかというと、できないからです。ですから、聖霊のバプテスマを受けた最初のポイントは何かというと、私たちが無力なものであり、罪人であることを教え、そして自分が清めに入るようなことをストップするのですね。で、自分の努力で清めに入ろうとするならば、それは何かっていうと、立法主義です。気をつけないといけないんですね。この立法主義の影響っていうのは大きいんです。で、皆さんの中にもね、そう、無意識に考えている方は何人もいらっしゃると思います。それは間違いです。で、神様は私たちがどうにもならない罪人であるということを教えてくださるのです。ですから、自分が罪人であって絶望したことのある方はね、正解です。もう神の前に出れるようなものではないと認識した人は正解です。で、それを聖霊様がやられるんです。具体的にね。 それでね、そこがしっかりしてないと、実はですね、聖火の正しい道に入れないんです。だからそこで葛藤している方はね、皆さんの内側に良いところは何もないと思ってください。もちろん、ノンクリスチャン時代より良くなっているかもしれませんが、それは神の助けがあるからであって、それで助けがないときに全く私たちはですね、自分で自分を清められない存在であるということを思っておいてください。じゃあなぜ清め体験っていうのかって言いますとね、聖霊様が清めてくださる。聖書を見てみますとね、面白いところが出てきます。それは何かっていうとね、まだ午前中の話をしてるようなもんね。続きに入ってないんでね。こっちも大変だなと思い始めてね。清めのところの聖書の箇所を見てもらえばよくわかるんですね。ガラテヤの5の22。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容。つまり、清めのことを言ってますね。で、この時に、御霊の実って書いてあるんです。私たちの努力の実でも、私たちの悔い改めの実でも、ないと書いてある。御霊がなされる働きであると。これ書いてあるんですね。で、5章の16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲を満足させるようなことはありません。これはですね、自分の悔い改めた決心によって歩みなさいとは書いてないんです。御霊の力によって、御霊によって歩みなさい。書いてある。そうすると肉の欲を満足しない。つまり原因は御霊なのです。さらに18節。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にありません。言い換えれば罪の下にはいません。律法は罪を示しますからね。で、この時にですね、皆さんの健全な施策に従うのならとは書いてない。そうするとですね、御霊の実が現れるために何が起こるかっていうとですね、御霊による技だっていうことがわかるわけです。ですから、ここのところです。皆さんの意志とか、皆さんの決心とか、皆さんの力でやるのならば、ダメだって言ってるんです。で、それを教えます。そしてね、御霊の力によると。御霊によると。いうことをね、この中で言ってるんですね。ですから一つはですね、私たちが罪人であり、自分で自分を清めることはできないということを神様は教えていきます。それとともにですね、御霊が、聖霊が私たちを清めるということをですね、神様は言っているのです。ここの取り違いがありますので、皆さん一生苦しみます。罪から解放されなくてですね、一生葛藤の中を生きる。だから、御霊によって、ということをね、どうぞ覚えておいてください。じゃあね、御霊によって歩む、御霊に導かれて歩むっていうのは、どういうことかっていうことになってくるわけですね。こうなりますとね。で、その時に、御霊の力によってだから、わかることがありますね。まず一つは祈りです。ね。祈りは神様に頼ることになります。御霊に頼ることになります。ですから、罪に対して、御霊の力によって神様の技が起こるように祈るってことは重要なことです。そしてはっきりと意識しておくんですね。何を意識してるのかっていうと、私たちを清めることができるのは御霊しかいないと。そして私たちをですね、御霊の素晴らしい身に満たすことのできるのは御霊の働きであると。認識しつつ祈るっていうことは非常に重要なこと。ちょっとね、導かれてって書いてあるんですね。で、導かれてってのは何かっていうと、御霊の導きに従う。 これです。私たちの判断ではなくて御霊の導きに従う。ですから御霊が私たちを変えてくださる、で御霊が助けてくださるって意識を持ち、そのために祈り、で御霊に導かれるってことがね、重要なポイントとしてあります。そしてですね、ここで信仰を使っていくわけです。じゃあ信仰を使うってのはどういうことかっていうとですね、こういうことになりますよね。実はどういうことになるかっていうとですね、例えば人を愛しなさいって言われたときにですね、クリスチャンである私たちはどうなのかっていうとね、まあ仲のいい人は愛しやすいですけども、そうでない人はね、愛しにくいのです。そしてね、よく思います、なんと愛の力がないものかと思うのですね。しかしね、これは違います。私たちが肉の力に頼るときにこういうことになります。なぜどういうことになるかと、私たちは罪人で自分を清める力がありません。でその時にね、肉の努力をするときに分かるんですね。なんと私に愛がないことか。つまり肉の努力をしているので、結果的にですね、御霊の実にならないわけです。肉の実って書いてないんですね。肉の実って逆のこと書いてありますよね。だから、時として面白いことが起こります。愛そう、愛そう、愛そうと、努力をすれば努力をするほど頭くる場合があります。そうでしょう、皆さん、よく。それでどうしてそうなるのかというとね、肉なのですね。じゃあね、愛とか喜びというのは何かというとですね、御霊が表す霊の祝福なんですね。そしてね、皆さんね、御霊はね、もうすでに働いているのです。そしてね、どうなるかっていうとね、ちょっと質問しますけど、この中でね、一番愛のない人、ちょっと手を挙げていただきたいと。まあ、皆さん同点で一番愛がないのです。で、私たちの肉の現れの中に愛はないのですね。でもね、私たちのうちにね、聖霊様がいらっしゃるでしょ。だからどういうことになるかっていうとですね、実はね、皆さんね、私たちに愛があるんです。信仰を持ってみてください。皆さんは聖霊様は全くいらっしゃらないわけではありません。聖霊様がいらっしゃってね、ほとんどの人は見立ちを受けていると思います。聖霊様は実はあるのです。御霊の実はね、あるのです。で皆さんね、それを信じるんです。だから皆さんはね、愛がないのは、皆さんの肉には愛がないんだけど、しかし、ね、皆さんの内側にある聖霊様はね、皆さんのうちに聖霊様の愛の実を持っておられる。で、私たちがそれを信じて、そして、ね、踏み出すときに、それは何度も失敗するかもしれませんが、そのね、愛が出てくる。現れてくる。この時に御霊に耐えることと信仰を用いるってことは非常に重要なことであって、そしてね、御霊がすでに皆さんの内側に愛、喜び、平安を持っておられるっていうことですね。そういうことを体験されている方はほとんどだろうと思いますね。自分はこんなものなんだけど突然愛を感じたとか、こんな困難な時にね、心配するだけなんだけど突然平安を感じたとか、その精霊の影響を受けているわけですね。それを信じる。そしてね、信仰の踏み出しをするってことが、実は重要な事柄です。つまり、御霊に頼り、そして御霊の働きに従い、そしてね、御霊が働いていることを信じて踏み出すってことです。で、こうすることを通して何が起こるのかっていうとですね、信仰の対応がなされますから、私たちの内側にね、 変化が起こってくる、技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、力、これが与えられるということが書かれています。で特にカリスマの働き9つに関して書かれてますね。これが現れてくるということを覚えておいてください。で私たちはですね、聖霊のバプテスマを受けることによって真の清めの門が開かれます。しかし皆さんがね、信仰の対応を取らないとそれがね、本格的に現れてきません。時々現れてきたとしてもね、ちゃんと信仰の対応を取る必要があります。神様は素晴らしいことをやってるんですが、ただでくれない。何が必要なのかって、信仰を働かせないといけない。で信仰を働かせるときにどうするかっていうと、御霊が私を清める。そして御霊の愛とか喜びとか平安というのはすでに私たちのうちにある。あるから信仰の踏み出しをすることによってそれを表す。信仰が一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで力の方もそうなんですね。それは何かというとですね、聖霊のバプテスマ、御霊の満たしを受けた人は全て賜物を使うことができます。ところがね、多くの人は賜物を使わないんですよね。それはなぜそうなのかというと、私たちが聖霊のバプテスマを受けるときに、聖霊様が私たちの内側で賜物の働きをですね、持って満たされてきますからですね。実はね、賜物の働きがあるのです。しかしね、賜物の働きっていうのはあるんですけど、現れない理由はですね、信仰の踏み出しをしないからです。で自動的にね、聖霊のバプテスマを受けたら賜物が与えられるっていうことではありません。信仰の対応を取ったら賜物が与えられる。具体的にね、例えば私が聖霊のバプテスマを受けたときに、異常な喜びで心が満たされました。うちでね、本を読んで、ハドソンテラの本を通して満たされたんですね。で満たされたときにね、私思ったんですね、福音派だったんだけど、こういうときに異言が出てくるのかなと思ったんですね。そしてね、どうしたのかっていうとね、自分で口を動かしたんです。つまり私は信仰の対応を取ったの。そしたらね、ブラブラブラブラブラブラってなったの。で、びっくりいたしました。しかしその時に私は聖霊様に満たされて特別な体験を行っていましたが、賜物に関して私が自分で口を動かすという信仰の対応を取らなければそれは現れてこなかったということを思います。具体的に予言でもそうですよね。どうして予言はそうなのかというと、私は吟味者に徹底することにしてたんですね。聖書をよく知らなかったから。そしたら神様はね、病気を通してあなたが予言しなさいって言われて、でベニ君が入院先から家に帰っている時に風邪ひいちゃって、そしてですね、予言するつもりなかったんですが、これは従わないので風邪ひいてるのかなと思ったから悔い改めてですね、そしてね、ベニ君が帰ってくる1日前にね、予言したのです。どうして予言したのかというとですね、自分でしたんです。で私はですね、予言ができるってことをよく知りませんでした。しかしですね、その時にね、信仰の踏み出しをしたのです。だから皆さんね、聖霊のバプテスマを受けても信仰の踏み出しをしていないと、その賜物の現れは起こりません。信仰の踏み出しをするならば、その賜物は現れてくる。例えば癒しはですね、皆さんがね、信仰の踏み出し、癒しの祈りをしたときに癒しが現れる可能性が出てくるんです。だから癒しが起こる起こるってみんな言ってますけども、祈らなきゃ起こらない。 今までね、癒しを祈らなくて癒しが起こった人。ない。ね、特殊な特別な願いか思い違いがある以外はそんなことありえない。わかりやすいでしょ。私が癒しの祈りをしようと思った人に癒しが起こるのです。具体的にね。で、この癒しの祈りを皆さんがしようと思ってやったら起こるのです。よくこういう人がいます。どういう人がいるかっていうとですね、癒しの賜物が欲しいと。癒しの賜物のために祈ってほしいと。ね。まだね、聖書的な考えの確認ができなかったので、ずっと昔には祈ったこともありましたけどもですね、今だったら言いますね、バッカじゃない。バカって言っちゃいけない、ね。なぜバッカじゃないって言ってなかったらあるんですよ、もう。どうしてあるのかっていうと、聖霊様がいらっしゃるから、聖霊様はね、皆さんのうちに満ちていますよね。で、賜物の力を持って満ちているのです。ですから皆さんはですね、9つの賜物すべてを使うことができます。威厳と威厳の解け合わせが閉まりましたね。よく聖書を理解してなかったから、こっちも惑いに入りましたけども、そんなことできるのです。今日の今からできます。皆さんが威厳を語ってですね、その解き明かしを求めてどんどん嫌いんです。具体的ね。もちろんそれは正しい場合もあるし、正しくない場合もありますが、明らかに威厳と威厳の働きが、たまま、解き明かしの働きが動き始めてるっていうことです。そうなりますとね、たまものの働きっていうのはどういうことかっていうと、皆さんが聖霊のバプテスマを受けたならば、使うことによって、洗いでくる。使うってことはどういうことを意味するかっていうと、すでに聖霊様が私たちのうちに賜物を用意して、それで満ちているっていうことに対する信仰の踏み出しになる。で、信仰を使うときにですね、神の働きが起こるので、それが洗えてくるってことは起こってくるということで、どうぞ覚えておいてください。ですから皆さんがですね、賜物の働きに関して必要なことは信仰を用いること。これが重要です。日本の教会の偉い人がですね、私は威厳がありません。聖霊のバプテスマは受けてません。で、私は言ったんですよ、本能的に。いや、先生は聖霊の満たしを受けてる方です。で、私はね、私の言ったことは正しかったと思います。聖霊の満たしを受けている。しかし、威厳に関しては、その方はできるんだけど、しかし、信仰の踏み出しをしなかったので、威厳が現れてこなかったの。そういうふうにですね、はっきりと思います。で、今、賜物の働きがないとか、威厳が出ないとか、聖霊のバプテスマが受けられないっていう人が前にいるならばね、皆さん説明して祈ってあげてください。もう簡単。必ず受けられます。具体的にね。で、私はここ数年ですね、私が祈って聖霊のバプテスマを受けなかった人はいません。なぜ受けなかった人はいないのかっていうと、聖霊のバプテスマを受けることは御心だから、真に祈るならばね、受けたと信じる信仰を通してね、受けるのです。そしてね、賜物はできるのです。だから、私やらせる。賜物を使いなさいや、喋りなさいって言うんです。信仰の踏み出しを押し出すのですね。その時にね、主の技が起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、賜物の働きをね、とどめちゃいけません。やらなきゃ、動かないのです。やらなきゃ、起こってこないのです。しかし、使うならば、もう皆さんのうちに聖霊の見出しとね、賜物の働きがありますから、それがね、力強く現れてくると。 ですからどうぞ覚えておいてください。求める段階ではないのです。癒しの賜物なんて求めないでください。予言の賜物なんて求めないでください。なぜ求めないのかっていうと、あるからです。あるからです。で、使う段階なんですね。使って吟味する必要はありますよ。しかし使うことを通してね、栄光が表されてくると、こういうことをね、どうぞ覚えておいてください。で、皆さんはね、9つの賜物をね、使うことができます。で、どんどん使っておいてください。それはどうしてかというと、聖霊様は満ちておられるので、聖霊様はですね、賜物の働きを持って満ちているということをね、覚えていていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天野さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してくださいますようにお願いいたします。何か信仰の歩みをしてるんですが、同じところをくるくる回ってる方がいらっしゃいます。それは信仰の歩みをするんですが、すぐ退き、信仰の歩みをするんですが退くために、主の手が伸びないということが起こってきます。信仰の歩みを最後まで全うしていきなさい。その時あなたは私の働きと技を見ていくって手話をおさらいます。手の層はどうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何か変な本を読んじゃって、聖書の教えと違うことが説明されて、それが頭の中に入っている方がいらっしゃいます。これを悔い改め、そして聖書の教えにしっかりと立つ、その時にですね、主の恵みが大きく開かれてきます。また霊的に、アタックを受け続けている方がいらっしゃいますが、その時にですね、サタンの働き、霊の働きに関して聖書と違う考え方を受け入れてしまっています。そのことがいろいろな不安定とか霊の攻撃の原因となっていますので、それをしっかりと悔い改めて聖書の教えに全て立つ、その時にですね、解放が起こります。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、十字架の血潮によってお一人お一人を覆い、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。生ける神ご自身が癒しの恵みを豊かに表し、ご栄光を表してください。あなたがこの場にご臨在され、あなたの御業を成してくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。ちょっとした頭痛のある方がいらっしゃいましたが、それがなくなりました。感謝して受け取ってください。また、立ちくらみをする方がいらっしゃいましたけれども、それから解放されました。感謝して受け取ってください。また、痔の方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の数の精神に癒しを宣言する。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。